なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第540回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ鈴木さん、
はい、
決まりました。
あ、決まりましたね。
はい、あれが、あれになりました。
あれがあれ、
なので僕はあれになると思ってたの、うん、あれになるんじゃないかなと思ったけど、はいはいはい、意外とあれの方があれだったらしくて結果あれになった、うん、あれがあれになったわけじゃん。
はいはい、僕はあれじゃないと思ってましたけど、あれになりました、
ね、あれじゃないと思ってた、
うん、あれじゃないと思ってたんですけど、ね、
あ、本当に僕はあれかなと思ったから、うん、あれになって、
はいはいはいはい、
もうとてもあれです。
僕はとてもあれでしたね、うん、僕も
使い方は難しくない、これあれって
間違ってますかね、そう、
2023年ユーキャン新語・流行語大賞、はい、年間大賞が、あれになりましたと。
はい、あれですね。ね、
うんうんうん、ARE になりました。
はい、
ARE、ね。あれは何、結局なんだっけ、阪神の、
はい、阪神タイガースの、まあ、今年のスローガンが、まあ、ARE、あれっていうのだったので。
スローガンだったの？
スローガンですよ、はいはいはい。
そんな大々的にあれを推してたわけだ。
そうです、そうです。
あ、知らん、僕、野球なんか全然見ないから。だ単純に僕、監督が、
うん、
あの、優勝を狙いたいってい
う、
なんかインタビューかなんかで優勝の話になる、
ね、はいはいはいはい、
時に、優勝って言っちゃうと勝てないから、
うんうんうんうん、
あれってたまたま言ったのが、
まあ、そこが、
入校なんだ、うんうんうん、そスローガンにまでなったの、それ。ま
あ、そこが原点なんですけど、そこから、うん、あの、それぞれ、まあ、ARE、それぞれアルファベットは頭文字作って、スローガンにして今年戦ってはいたので、
うん。A と R と E に意味があるんだ。
そうそうそうそう。
あ、はいはい。あ、じゃあそれ、もう本当にちゃんと、うん、じゃあ A は何？
A はね、エイム。明確な目標。
はいはい。R は？
R がリスペクト。野球や先輩方への、尊敬。
はいはい。じゃあ、ボケどころです。E は？
ボケどころとか。まあ、エンプロイーでね、従業員かな。
どういうことかな。あの、答え、ちゃんとした答えは。
ちゃんとした答えはね、エンパワー、さらにさパワーアップということでね。
そういうことね。
はい。まあ、それぞれを取って、あれっていうので。
まあ、そのスローガン的なやつで使ってる人一人もいなかったけどね。
多分、普通に優勝のことはあれって言ってただけなんで。ね、
そうそう、なんか阪神のファンの人たちが、やっぱ験担ぎも含めて、うん、
はいはいはい、
もうあれになりそうだからさって、
そう、
ね、今日勝てばあれだからみたいな、
うん、負けちゃうからっていう、
ね、っていう感じだったよね、なんかね。
そうですね。
いや、はい、でもさ、
うん、
ちょっとさ、まあ、これいろいろやっぱりニュースとかでいろんなとこでも言われてるけどさ、
は
い、ちょっと野球用語ばっかじゃない？
なんか最近多いですよね、言われてみればね。
ね、
いや、僕野球ファンなんで別に僕は歓迎な方ではあるんですけど、まあでも客観的に見ると確かに多すぎるなと思いますよね。
ね、本当に。だからあれでしょ、去年もと一昨年もとかなんでしょ、確か。
確かそうですね、流行語の
野球用
語、なんかトリプルスリーとか昔で言えばね、カミッテルとかも全部野球系でしたもん ね。
まあ、じゃあそれ以外は、うん、じゃあ何が流行ったって言われると、なんとも言えないところなんだけど。
まあ他の候補語で言っちゃうとなかなか ね。
え、でもね、うん、このね、まあ、年間大賞あれになりました。でそれ以外に、はい、いやトップ10ってことで9個上がってるわけよね、うん、
はいはいはい、そうです ね。
で、まあ、その中の、まあ、いくつかちょっとなんか、まあ、例えば、ね、生成 AI とか分かるじゃん、
うん、うん、はいはいはい、ね。
で、4年ぶり声出し応援、まあ分からなくはないじゃん。
まあまあコロナに、ねね、なってから行こう
で
ね。
で、これ、あとは新しい学校のリーダーズも分からなくはない。
はいはいはい。
ね、で、ペッパーミルパフォーマンスも分からなくはないじゃん。
はい。
でも分かるんだけど、なんかいくつか、今っていうのがいくつか入ってて。
はいはい、はい。
闇バイトって今年
まあでもなんか今年よく聞いたような気はしますけどね。
本当に今年か。
なんか去年そんな聞いたかなっていう、なんか去年、まあ、イメージもありますけど。
なんかもう何年か前からずっと闇バイトってずっとあるよ。
まあ同じようなね、こう、怪しいバイトはまあよくありましたけど。
あ、違う、まあ、僕、あれだ、闇営業とダブってんだ。
あ、それだとまた違ってきます
か、ね、闇営業。まあ闇営業も闇バイトみたいなもんですから。意味合いだいぶ変わってくるけどね、まあまあまあ、意味合いだいぶ変わってきちゃうけど。あとは蛙化現象ってのは去年も言ってなかった？
なんか確か去年も言いましたよね。
言ってるよ。なんで今年なの？
去年の終わりから今年にかけてだったのかな。でもなんかでも確かに去年も言ったような気がしますね、この番組で。蛙化現象はこうでみたいなこと、
で
喋ったの覚えて
る。どちらかというと生成 AI よりはチャット GPT だよね、うん、やっぱりね。
そっちの方が、まあ、まあ、ピンとくるというかね、ああ、ね、あれっていうのはなりますよね。
ね。
う
ん
う
んうん、あとは、あれ入んなかったでしょ、うん、憧れるのをやめましょうはトップ10にも入らなかったでしょ。
そうですね。逆にペッパーミルパフォーマンスが入ってきましたからね。
これなんでかわかる？
なんでなんですか？
会場に来ないから。
まあまあ、そうでしょうね。
あのね、
まあでも、
あれを選んどくと、うん、
はい。
あの、来ちゃうから、会場に。気軽に。まんまと、まんまと来ちゃってるしね。
いや、別に、お忙しいとは思いますけどね。それまあでも、38年ぶりのね、日本一だったから、まあ余計にあんのかもしんないですけどね。
ね。でも、あれでしょ、うん、一通り全員、授賞式には顔を出したんでしょ。で、なんか唯一新しい学校のリーダーズだけが、はいはい、
うん、
なんか VTR かなんか出てた。
ああ、そうなんですね。
なんか、うん、一言入れたのかな。
むしろね、新しい学校のリーダーズが来てくれたらって思います、
ね。そこを多分ね、華やかにしたくて入れたんだけど、
うんうんうん、多分。ちょっとスケジュールが合わなかったかな。
でね、これ、ちょっとね、テレビで見たんだけど、うん、これどうやってこの流行語大賞を選んでるかっていうのをね、やってたの。
うんうんうんうん。
で、これって、まずね、なんか50個ぐらい主催者側がなんか審査員に投げるんだって、うん、50個ぐらい勝手に決めて。
ああ、はいはいはい。
で、その中を見ながら、
うん、
で、なんかまあちょっと足しながら。
まあまあ、その審査員たちもね、
で、なんか、
ってのがあるから、
はい、なんかね、30個だから50個ぐらいまず絞るんだって。
うんうんうん、うん。
で、はいはいはい、で、絞ったら、まずそれでも、あれじゃん？
ノミネート発表。
まだ、まだ。もっと絞らなきゃいけないから、うん、そうすると今度、
はいはい、
なんか、ね、足していくんだって、
うん、あ、足していくんだ、
はい、例えば、はい、
うん、
ひき肉ですとちょんまげ小僧が2つあったら、うん、これは一緒だよねっていう同じ現象で、
あ、足していくって、あ、そういうことね、そうそう、合体させていくっていうことね、
推しの子とアイドルも、まあ、同じところで、
というか、まあ、同じところの 、まあ、発祥だよねっていうね、うん、はいはい
はい、あとは NG リストとかジャニーズ問題も一緒になってるでしょ、こうやって足していくんだって。
はいはいはいはい、ああ、なるほどね。うんうんうん。
で、最終的になんか選んでいくっていう。
ああ、っていうやり方です。確かにそう言われると、ペッパー見ると憧れんのやめましょうが合体させられるか。
うん。
させられるか。はいはい。
ね、なんかそういうことをやるらしいよ。で、ね、なんかあと言われてたのがね、こう、なんか審査員がみんな60代とかなんだって。うん、多いね。平均年齢がとにかく高いらしいんだよ。
はいはいはいはい、
だから、
そう、
だからもう、ね、僕らですら、っていうのが入っちゃうっていうのは、そこらしいの
ね。流行が、まあ、その辺の流行でしかちょっと測れないところあるかもしれない、
ね。でよく、ね、ほら、ヤクミツルさんがよく出てくるじゃない です
か。はいはいはい。
ヤクミツルさん、ネットフリックス知らないとか言っちゃってるレベルらしいから。
まあね、いくら知識人とはいえ ね、全部のことを知ってるわけじゃないですからね。そこの幅を広げていかなきゃいかんですね、まず審査員の、
ね、なんかね、誰かが言ってたテレビで言ってた、要は年代別で分けてきゃいいじゃんって、
う
ん、要は審査員を
20
代前より前とか、
うん、代表とかね、なんか30代40代、うん、
50代60代っつって、う
ん、はいはいはい、
なんかもう何だろう、3つ発表しちゃえばいいじゃんって、若者の部みたいな。
あ、そういう若年層流行語大賞、中、なんか、
いや、これを
中高年流行語大賞。
ネット ットの流行語大賞とかいろんなとこが今やってるじゃん。
今やってますね、はいはい、
ああいうのが結局、まあ、そういうことなんだろうけど、うんうんうん、それをなんでそれをもともとそのユーキャンがやらないのかだよね。
まあそうね、なんでなんでしょうね、なんかね。でも本出すんでしょ結局これこの後にその
あ、現代用語、
現代用語の基礎知識っていうのね、
知識を出すで、そこに入れるためのやつはもうそもそもね、
まあね、だからそれを買う人はやっぱりね、若者買ってくんないから。
そっか、でも僕買ってたよ、20代とか30代の頃って。
まあまあ、昔はね、それこそネットとかなかったから、そういう本で知識を得るしかなかったけど、今もうネットがあるから全部調べちゃえば何のこっちゃか分かるんで。
そうか。
そうそうそうそう。あ、地球沸騰化ってなんだろうってパッてまあ調べたりとかね、すればいいだけなんで。
そうか。
まあ多分そういうのもあってね、なかなか買う人いなくなってんでしょうね、若い人だとね。
そうなんでしょうね。で、そんな僕は、未だに蛙化現象がよく理解できてません。結局よくわからない。ということでございまして、今週もですね、たくさんお便りをいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週お便りをいただきました。リスナーさんのお名前の方、鈴木さんの方からご紹介していただきたいと、このように思う次第でございます。
はい、ご紹介いたします。たまごパンさん、ソニカルさん、バンジージャンプ12号さん、しんのすけさん、はっちゃんさん、青ぶどうさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
リスナーさんからね、毎週こうやってお便りいただいてるじゃないですか。
そうですね、はいはい、ね、ありがたいことにね、
今週オレンジさん、オレンジ妹さんからお便り来てないんですよ。
そんな名指ししなくたっていいじゃないですか。
来てない、毎週いただいて
る。まあまあまあ毎週いただいてますけど、今週はちょっといただいてない。
どっちか、あの姉妹でどっちかは送ろうねって決めといてください、うん。
ハハハハ、輪番制でもいいから。今週私出せるからみたいな。
よろしくお願いします。
お二人とも忙しい時ってありますからね。
寂しいの。あと、あの他のリスナーさんも送るといいですよ、うん、お便りって。
まあそうです ね、はいはいはい、うん、
めちゃめちゃ嬉しい。
いただきたい
ですね、よろしくお願いしますね。ということで、ちょっと、
はい、
今週はまあいろいろあってさ、
うん、はいはいはい、ね、
そうね、まあ軽いところ、軽く、全然軽くないんだけどさ、軽いところからいくとさ、
あの、はいはいはい、
24時間テレビの使い込みの話ね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
24時間テレビの、うん、この番組で募金してもらった、
うん、はい、
その募金の一部が、
うん、
使い込みをされてたと、
懐に入っちゃってたのね、
はい、いうことでしょ。これどこだっけ、
あれ、日本海テレビっていうね、
うん、
島根山陰のね、日テレ系の系列ですね。
で、あれでしょ、うん、過去10年間で、
うん、
募金のチャリティー募金の、着服されたら264万
ぐらいでしょ、はいはいはい、
で、うんうん、で今回これがなんで分かったかっていうと、
うん、
その、この今回このわ悪い人が、
うん、
ね、あの悪尾くんが、あの
悪尾くん、
悪尾くんが、
悪尾くん、そんな可愛いもんじゃないけど、ね、
あの会社のお金も、うん、局のお金も使い込んじゃってて、
はいはいはいはい、
まあ、それも合わせると1118万数千円っていう
金額になっちゃう、うん、なんか結構長くってね、
着服してて、うん、で、会社に、うん、なんか調査が入ると、
なんか税務調査が、ね、
税務調査がなんか、ね、入るから、うん、これはバレるぞっていうので、
うん、
ゲロったっていう話じゃない、
そう、ね、ね、うん、はいはいはいはい、
だこの人がもし、
うん、
チャリティー募金だけを使い込んでたとしたら、
うん、
多分未だにバレてないんだよね。本人は、
まあそうでしょうね。
そう、告白してない要は、うんうんうん、結局ね、その、
うん、
現金で持ってくる振り込みとかが最近は多くなってるんだろうけど、まだまだやっぱ現金で集まる金額っていっぱいあって、
まあ募金箱入れてもらってね、
うん、でその分を要は、銀行に、引き渡すまでの間局で管理する、う
ん、はい、金庫でね、
ことになってて、でその金庫の鍵を管理してた人がこの人で、
はい、
ってことでしょ、
はいはいはい、うん、そういうことですね。
だからもう隙を見て、
うん、
そう、盗んでたってことでしょう。
まあそういうことでしょうね。
で、これはさ、
うん、
すっごい、まあまあ、その結構テレビとかだと24時間テレビ自体日テレが、
うん、
まあちょっと来年も、うんうんうん、もう24時間テレビやれなくないんじゃない、こんなことが、
ね、なんか ね、そんなこともね言われてます
よ、出てきちゃったらなんていう、で一番損害を被ってのは日テレだよねみたいなことを言ってる人もいるけど、僕これ日テレが悪いと思うのね、僕ね。
お、
はい、だって、はい、うん、要はもう任せっきりなわけじゃん、各地方局に。
まあそうね、系列局に、まあそう任せっきりってことだね、確かに。
地方で集まった募金は、まあ、最終的にはここの銀行に振り込んでまとめますよっていうところは決めてたんだろうけど、
はいはいはいはい、
それまでの、その流れというか、
うんうんうんうん、
不正が行われないようにこういうきちっと、うん、手順で、
はいはいはい、
誰が責任を持ってどのタイミングでお金を数えてとかっていうのを、
あ、そう、ね、
気にしてなかった。要はもうそんな悪意のあるやつなんかいないだろうっていう前提なわけじゃない。
うんうんうんうん、はいはいはいはい、
だけど隙がいっぱいあるから、うん、そういうそのなんていうのかな、魔が差しちゃう人が現れるわけじゃん。
まあね、結局ね、
で、うんうんうん、この曲が一曲こういうのがやれてたってことは、うん、やっぱり僕らとしてはさ、他の系列曲もやってるよね、
はい、まあね、そう、地元の曲を疑いたくはないけど、
ね、思っちゃうよね。だってできるんだろうから、うんうんうん、おそらく
多分ね、ちゃんとしたそのなんか、ね、うん、そのルール作りがされてなかったんだろうなっていうのはね、うん、容易に推察できますからね、
ね、
うんうん、
で多分やってるよ。
いや、まあまあまあまあ。
やってる、やってるって言われても文句言えないよ。
まあね、証拠が逆にないしね、うん、やってないっていう証拠もね。
で、多分思ってる、国民ほぼ全員が思ってる、他の局もどうせやってんだろうね。
うん、
もう下手したら、
まあ
ね、日テレも信用できないよね、ぐらいには思ってる。で、もっと言っちゃうと、
うん、
24時間テレビは店頭で、ね、はい、今なんだっけ、イオンと、
はいはいはい、
あとあれだけミニストップとか、
そうですね、イオン系列のお店ではやってます ね、
募金箱、うん、あそこの店員も疑われ始めちゃうね。
うんうん、まあ確かにね、うんうん、
当然ね、店長とかだったらやろうと思えばできちゃうんじゃないのって思われてもおかしくない
、はいはいはい、うんうん、
でそれ以外のところもいっぱいあるわけじゃん、多分日産とかそういうところにもあるわけじゃね、
う
ん、
そうですね、まあ、スポンサー会社多いですから ね、確かに、
そういうところにも多分あるもう、そういう人たちも
信用
できないよね、
ま
あ、疑いの目はね、だからみんなが疑われちゃうじゃん。
うんうんうんうんうん、
でもっと言っちゃうと、それとは全く関係ない、
うん、
24時間テレビって関係ない募金もいっぱいあるわけじゃん、コンビニにさ、
まあまあね、世の中いろいろありますよ、確かに、
あれも怪しく感じちゃうよね、
うんうんうんうん、
バイトの兄ちゃん盗んでてもおかしくないよねとかさ、
まあ確かにね、そうだね、うんうんうん、
だからすごい善意のお金が集まりにくくなっちゃったよね、
まあ、今回の一件でね、24時間テレビだけじゃなくてね、全体的にね、
これは、うんうんうん、もみ消しゃよかったのにって思うのね。
まあまあまあまあまあ、まあ、大きな声では言えないけどね、
も、うん、み消しゃよかったよ。被害が大きすぎるよ。
まあ、結局ね、こう社内のお金を着服ですって言ってれば、ああ、何やってんのって話にはなって、
ね、
24時間テレビをうんぬんって言っちゃったから、
そうそうそうそう、
まあ、大きくなっちゃったっていうのはある
かもしれない。だからこれが、もうもみ消して、会社の金だけってことにしといて、
う
で、裏でちゃんと対策をきちっとすりゃよかった気がするんだよね。
まあまあまあね。
要は、何でもかんでもさ、何でもかんでも正しいことをやりゃいいってもんじゃないと思ってて。
まあ、真実を明かしゃいいってわけでもない、確かにね。
ここはこうしといて、だけど不正ができないように今後しましょうねの方が、
はいはいはい、改善してね、
よかった気がするんだよね。
まあ確かにね、
言っちゃいけないけどね、それを言うと違うよって絶対言われるから、
もうそれ
100% 言われるから言っちゃいけないけど、でも、それだけ被害発表したことによっての、明るみに出たことによっての被害って大きかった
結構な、ね、影響が、ね、出ちゃった、ね、
気持ちを変えちゃってるから、みんなの善意の気持ちを変えちゃってるから、で、
まあ、確かにそういう考え方も一つね。
で、僕が日テレだったらどうするかっていうのを考えたのね。
ああはいはいはい、
ね、僕は日テレだったら、来年も24時間テレビやります。
おお、はいはい、はい、
やって、各局で集まった募金を、もう銀行に受け渡すところまで数えて、銀行に受け渡すところまでを放送する。
あ、
そこまでをショーにしよう、はいはい、もういい、もうマラソンなんかしなくていいんだよ別に。
まあまあ正直マラソンしてるから募金されてて
面白くないよ。だったらさ、だったらさ、各局の局長が持って、
こちらなんとかテレビですって言ってこ
う言ってた方が楽しいじゃん。
楽しいのか分かん
ないけど、無事時間内にお金がちゃんと届くのか。
今からこちら振り込みます
みたいな。それまで全部さ、テレビショーにしゃ、まあまあ、その持ってくるか持ってこないか別として、その場で数えて、ここはいくらになりました、ここから今送金しますとか、
なんかもう選挙の開票特番みたいな感じ。
そうそうそう、本当にそれでいいよね。なんか、なんかね、もう今ずれてんじゃん、24時間テレビって募金、
まあ、なんかそうね、
というところから、なんか感動路線に変わってるじゃん、
まあまあ、どうしても視聴率が欲しいのか分かんないけど、なんかね、そんな感じに
はなってますね。やっぱね、僕はなんかだらだらと、だらだらとなんか、いろんな人が貯金箱持って並んで握手して、芸能人と握手して嬉しいって喜んでるような、あんなだらだらそういうのを映すだけの方がなんか面白かったんだよね、僕ね。
そうね、コロナ前はそんな感じでしたよね、みんな募金箱持ってって、こう、ね、ああ、もうアイドルがみたいな感じでこう握手したいみたいな感じで、ね、
アイドルグループが例えば5人いたら1人だけ握手してもらえない、素人側から無視されるっていう人がいたりっていうのも含めて楽しいじゃん。
まあまあ、ちょっとこうね、よこしまな考えというかね、ちょっとこう不純な動機ではあるね、ちゃんと募金してそこに行くっていうのね。
でも全部あれだよね、もう画面に出しゃいいんだよね、それこそ選挙速報みたいにさ、各局のさ、
各系列局下に並べて、
でどこどこがいくら、どこどこがいくら。
ちょっとそれはなんか生々しくはないですか。
なんで集めたらすぐ計算よ。すぐお金数えて、
あそこの曲高えぞみたいな。
いや、でもその方が、なんか、このテレビのショーとしては面白い気がするんだよね。
いや、まあまあ、ショーとしては面白いけど、まあ、番組の性質考えてどうだっていうの。
いや、でも、その、だって最後に発表するわけじゃん、何億。
まあまあ、最終的にはね、何億の募金ですっていうのはね。確かにね。
したら、ほら、地域の維持でさ、じゃあもっと募金しに行こうぜになるかもしれないじゃん。うちの地域ダメだ、
まあ、
ちょっと県民性が疑われてるぞって、みんな募金しに行こうぜなるかもしれない。
また各局でこう24時間テレビのこうで番組力入れるかもしれない ね地方版のとこで ね、まあ、まあいいとも悪いとも何とも
言えないぐらいになんか、でもそれぐらいやらないと多分、
まあまあ、そうね。信用としては、まあ、取り返せないよね、確かにね。
全然集まんないと思うよ、もう。
なんかね、今年、まあ来年か、なんか大変なことになりそうですけどね、大変ね、このままいけばね。うん。
あれでしょ、来年多分ジャニーズはいないでしょ。
ああ、まあ、そうね。
だ違うアイドルで。
まず一つ大きなところがね。うん。
それだけのね、そのファンがいっぱいいるようなアイドルがどれぐらい抑えられるかとかって話になってくるでしょ。
まあ、そうですね、確かにね。うん、
難しいと思うな、
なんか、うん、ちょっと24時間テレビも岐路に立たされてる感じはしますね。ね、うん、
まあ、なきゃないでもいいけどね。
まあまあ、別に、なんかね、普通の、ね、通常放送でも別に何か差し支えがあるわけでも
ない。なんかね、もうつまんないんだよ、あの、なんかもう24時間テレビも、ね、日テレの方もそうだし、うん、あのフジテレビの方もそうだけど、結局さ、はい、結局さ、うん、普段やってるテレビの番組の、うん、なんかスペシャルやってるだけじゃん。
あ、まあ、
24時間、ね、27時間、
うんうん、27時間は特にその色は強いかもね、
なんか結局は、
まあ、今年もそんな感じだったしね、確かに27時間、ね、
なんか特別感がないんだよ、うん、なんかあスペシャルが多いね今日ぐらいな感じ
2時間スペシャルばっかかなみたいな感じ、そうそうそうあ今日の焦点はなんか拡大版なのねみたいな感じ、
面白くないんだよ、面白くないの。
まあね、その辺難しいんでしょうね、多分ね、テレビ局としてもね。
だから、スポンサーが集まらないとかいろいろあるんだろうけどね。まあ、だから、もうこれでもきっかけでさ、うん、もう逆に、あれなんじゃないの、もう分かんないけど、もう、だからもう、大改革 したらいいんじゃない、
あ、もうこれを機会に、ね。
どうせ視聴率落ちてきてるし、募金額も減ってきてるんだからさ。大改革すりゃいいよ、マラソンもやめてさ。
ね、ピンチはチャンスとも言いますからね、でなんとかね、うまいことを
そうそうそう、
なんかやってもらってね、改革してもらってっていうのも一つ手かもしれないです ね確かに、
僕だったら全部募金額を表示しとくね、
なんとか曲何千万円なんとかテレビ何千万円
いいじゃんいいじゃん、で一番多く集まったところが最後万歳して終わればいい
当選確実ですみたいな、この場合の当選って何なんです
か、分かる、分からない、分からない、ね、
まあまあ面白そうではありますけど、
そんなふうに思いましたよ僕は、
うんうんうん、まあ、ちょっとね、いろいろと、まあ、衝撃の大きなニュースではありましたね、
視聴率上がると思うよ多分、みんな見てるもん
気にはなりますけどね、でもそんな変なって言い方ですけど、なんか斬新なことされたら、えみたいな、
あとはもう一個あれね、一個あるのは、うん、あのそのやらかしちゃった、横領しちゃったさ、
うん、
その人を走らせるね、24時間ね、
罰走
だから200何十万を、264万数千を、うん、あの、はい、返しに、
うん、
あの日テレまで走る。
結構飛びをしまってからだと
あ悪いことしちゃった、みそぎ
金額に合わせて264キロとか
ね、
それは怒られる
な、いや怒られる反省してないってな、
反省してないって言われちゃうから、ね、うん、いや、まあまあまあ、ね、ちょっと罰走もどうかと思います
けど、ね、いやでもね、僕それぐらいやってほしいな今テレビにな、
まあまあちょっとなんかこう、まあアウトローって言い方は正しいのか分かんないですけどね、ちょっとなんかスレスレなことしてほしいっていうのはありますよね。
それで、あの、目くじら立てるんじゃなくて、見てる方も、うん、それも含めて、はい、まあいいんじゃねつって、
うん、
許したろうぜってなるぐらいの余裕が欲しいよね、なんかね。
まあちょっと最近いろいろね、なんかこう、ちょっとなんか激しいことするだけで、
そうそうそう、
とやかく言われちゃう時代だからね。なんかちょっとね、それでやっぱテレビ面白くなくなっちゃってるところもあるからね。ね、うん、
はい、いうことで、まあ多分、はい、いろんなところでもっと出てくるでしょう。
まあまあね、もしかしたら調べてみたらね、出てくるかもしれない。
ちゃんと募金だけ横領してたところは見つからないから大丈夫です。ちゃんと
他も含めてっていう、
いやでも、ね、
ちゃんとって何
なんかね、でもいっぱいもう、ね、疑っちゃうな、
いやまあまあ、ね、自分の地元の曲も含めちょっと疑っちゃう気持ち
は、ね、でもみんな多分相性やっぱりなっていうことでしょ、そってきっと思ってると思うよ、みんなやっぱりね、
まあ、心のどこかで、まあまあまあまあ、ね、まあ あるかもな、そんなことはみたいなのはあるかもしれない。
であとね、
ちょっと笑い事じゃないんだけどね。
今週ね、あとちょっと気になったのは、
はいはいはい、
日大のアメフト部の話を。
ああ、ね、廃部になったってね。
ね、違法薬物も買え、まあ、廃部にすりゃいいってもんじゃないとも思うんだけど。
うん、ね、はいはいはい。
で、もうこの、さ、
うん、
一件でさ、
はい、
もう僕がやっぱ気になったのは、
うんうんうん、
ね、理事長を、
うん、
なんだっけ、副会長じゃねえよ。
副会長
副学長が。
副学長、はいはい、はい。
副学長が理事長を、うん、パワハラで1000万円の障害、損害賠償を求めて訴えるっていう。
はいはい。おお、はいはいはい、ね。
これさ、要はもうね、もうハラスメント、ね。良くないよ、うん。ハラスメントは良くないよ。
はいはいはい。さ、
ハラスメント、すげえ言い過ぎな気もしてて、
うんうんうん、
なんかもう正直これね、思わなかった、これだってさ、うん、ね、多分パワハラと言われてもおかしくないことをその理事長はその副学長にしたんだろうし、うん、言ったんだろうけども、うん、
はいはいはいはい、
でもこの副学長は、
うん、
ね、周りから見たら、
うん、
要はその何、アメフト部 の、 その部員ももし見つかったとしても、うん、その副学長がもみ消してくれると思ったとか言ってるんでしょ。
あ、はいはいはい、
周りからそうやって見ても、うん、本人の実際 の、
うん、
力も十分この副 学長は、
うん、
パワー持ってんだよ。
まあまあね、肩書きも副学長だからね、
うん、理事長を、
うん、
その訴える、この裁判して訴えるっていうパワーを持ってる人は、
うん、
もうパワハラ訴える権利あるかいって思うのね。だもう十分パワー持ってるじゃん、この人も。どう考えてもなんか、
まあまあそうね、この人が逆にパワハラする可能性だっていくらでもあるしね。
この役職として一つ上な感じの人から言われたわけでさ、十分多分この人は言い返せる力を持ってるわけだから、もう裁判をするだけのパワー、うん、裁判ってすごいパワー必要じゃん。
まあね、お金だったり費用だったり、費用だったり日数だったり、いろいろ、ね、必要ですよね。
いろいろ必要でしょ、うんうん、いろんなね、その結局さ、まあ、お金だけじゃなくて、うん、もういろんなものが必要じゃん、ね、知識もいろいろ必要でさ、これが裁判で起こせてる人は、この件に限らずね、うん、裁判を起こせてるだけのパワーがある人は、うんうん、もうパワハラ成立しない気がするんだよね。
まあほぼほぼ対等な感じはね。
そうだって、もうやり返せてるわけじゃん。やられたんだろうけど、やり返せてるわけじゃん、ちゃんと。
うんうんうん、そうね。
ね。で、
まあ、
だから僕が、例えば、鈴木さんにバーカっつって、ね。
うん、
ね、僕は損害プロジェクトの一応リーダー
です。はいはい、はい。そうですね。
その、要は、メンバーわけじゃん、鈴木さんはね。
うん、
僕は鈴木さんにバーカ、はいはい、バーカって言って、鈴木さんが、うん、なんか竹内さんがすごくいじめるよ、でも言い返したら、うんうんうんうん、そんなプロジェクトから、抜けなきゃいけないから黙ってなきゃ、
うんうんうん、
はこれはパワハラでいいですよ、はい、僕はパワハラです、
まあ、まあちょっと抗いようがないからね、
だけど、
う
ん
う
ん、多分鈴木さんは相手のバーカって言い返してくるんで、うん、もうこれ役職とか関係なく、立場関係なく、もうこれはもう対等です。
まあ確かにね、ここの関係性で言うとね、まあ、
むしろ逆のパターンもあるからね。
逆に僕の方パワハラすることはないでしょ。
だパワハラの意味が、うん、なんだろう、なんかちょっともう意味わかんない
。いろいろハラスメント言い過ぎなとこはある、ね、
そう、要は役職が上だったらもう何でも強いのかって言うと、そんなこともないじゃん。
うんうんうん、はいはいはいはい、
ね、
まあね、うん、 こう理事長とね一般のこう平平だったらそれはパワハラはね起こりうるだろうけど、
う
ん、副学長と理事長、まあね、副学長も会見開こうと思えば多分開けるだろうしね、
うん
うん、いくらだって会見してるわけだし
十分やり合えると思うんだよね多分ね立場的に
うんうんうんうんだからなんかそこでね、うん、
下手したら理事長潰せるんじゃねって思うけど
まあ言っちゃえば理事長もね、まあ、ずっと学校にいたわけではない方ですからね、うんまあ、名前は出しませんけど別に、ね、
なんかでも思うだから別にこの一件だけじゃなくてさ、
うん、
パワハラって言い過ぎな気がしてそれはもうなんて何でもかんでもな気がして、
うんうんうん、
なんかちょっとそれは お前は十分対等に言い返せるぞって周りから見て思う人っているじゃんそういう人はパワハラで訴えちゃダメだよね
まあ前提としてパワハラはねいけないことではあるんだけどもね、うん、そのね、本当に言い返せないとかっていう人がちゃんと裁判とかねそういう方は訴えてほしいですけどね、うん、ちょっと今回の場合は確かに、まあ、竹内さんのおっしゃる通りなんか、なんか別にそんなうん、なんか一種のパフォーマンスみたいな感じになっちゃってる感は否めないですね
要は結局、うん、これ攻撃でしょ法律を利用した攻撃を反撃してるわけでしょこれって単純にね
まあ、単純にねこう理事長をまあ逆に訴えて理事長を辞めさせて自分は辞めないようにみたいな、うんまあ、その裏があるか分かんないですけどね、うん、そういうことなのかなっても読めちゃいますもん ね、
まあ、好きにやってだけどね
最終的にまあまあこう客観的に見た時に、まあ、どっちが分があるかというかねどっちが正しいことやって
たかお互い2人の人柄とか全く知らないで言ってるからね
いやまあまあそうね、うん、
わかんないけど、ね、でもだから役職だけでなんかもう何でもかんでもパワハラっていうのはちょっと違う気はするな、
うん、うんうんうんうんうん、ね、まあ当人同士のねこう立ち位置だったりとかね立場的な違いとかでやっぱりちゃんと判別されるべきことかなと思いますけどね、うんうん、
でもあれでしょなんかこの会議には出なくていいとかも言ってたりしてたんでしょ
うんそうみたいな、ねね、
出してもらえなかったりしたんでしょ、
うんうんうんうんうんうん、まあ、
出りゃいいのにね
、まあ、あとは辞任を迫ったとかね、うんまあ、一部記事では出てますけど ね
それはねどの会社にもそれぐらいある気がするけどね
まあね
だってこれ辞任しちゃったら分かるよ、
うんうん、
辞任してないんでしょ、
まあまあ、この時はね、うん、ね歌った時はね。
ちゃんと対抗できてんじゃん。
こう必要以上に辞めさせられた、辞めさせられただったらね、あれですよね、うんうん。求められただけですからね。うん、
なんかね、まあ、どっちが悪いか、また両方良くないんだろうけどね。
いや、まあまあまあ。
まあ、かわいそうなのはあれですよ。うん、違法薬物も何もやってない、
うん、
アメフト部の、部員の人たちですよ。
ね、うんうんうんうんうん。
かわいそう。
なんかね、書面とか集めていろいろ、彼らたちは彼らたちで、まあ、動いてる
みたいな、ね。どうなっちゃうんだろうね、この残った人たち。要は、ね、薬物やってた人は、もうしょうがない、うん、それはね。
それももちろん悪いことですからね。ね
全然、それもやってない人たちはさ、
うん、
どうなるの？だって、
どうするんですかね、なんか、アメフトがある大学に。転入とかあんのかな。
できんの？
まあ、大学にもよりますが3年生から転入とかっていうのもあったりはするんで、まあそういう、まあ、もちろん今3年生4年生の人はまあ多分、まあ、転入っていうのはなかなか難しいかもしれないですけど、まあ、今1年生2年生入りたてとかだったら、まあ、3年次転入とか、まあ、大学によってそれぞれ様々だと思うんですけど、
いや今からだから違うスポーツやる
アメフトだとラグビー、あ
ラグビーだったらまだいけるだろうけどね、一番難しいのは多分サッカーだよね。
サッカーとかそうね、
サッカーつい手に持っちゃうよね
手には持った にバスケとかも手持って歩いちゃうとかそういうことはないと思うんです。それルールは分かるでしょ。
いやーこれは難しいと思うよ。難しい。どうするみんなで、じゃあ卓球やろうぜ、うん、つって、
はいはいはいはい、
すげえがたいのでかい人たちがみんなで
スマッシュ強そうだからボコン野球とかちょっとやってみてもなんかいい感じのこうホームランバッターになりそうな気がするんですけど、
ねね、夢だからこんなことでね。いやこれもね、うん、その連帯責任ってことでしょ。要はさ、
まあまあまあそういうことでしょうね。にしてもね、うんうんうん、
なんか
まあでもちょっと急だったなと思いますね、その配分の決定がね。あまりにも
かわいそうだよね。
まあそうね。
で配分を決めたのは誰なの。これ
配布を決めたのはなんかどっかのなんか委員会だったかなんだかじゃなかったでしょ。
それはパワハラじゃねえんだ、う
ん、配布決定はなんか日大の機関だったかな。
パワハラじゃ、パワーを持ってる人が、権限持ってる人がその部員の立場をあんま考えずに配布ですっていう、うん、これパワーだいぶパワーだよかなりパワーだよ。パワハラじゃないんだこれは。
あでもまだ一応まだ配布決定を見送りしたらしい。
あ本当に見送ったの。本当に
一応まだ見送ってはいるみたいですけど、まあまあちょっとまだ、はい、まあもちろん反対してる出した方も多いようなので、ね、うん、まあ今後どうなるかっていうところですけどね。ハイブ自体がパワハラって言われちゃう。そうそうね、
これ日大のさこの話がこうやって問題がまた出てくるとさ、フジテレビがさ、あれだよね、あの平日の昼間にポカポカやってる場合じゃないと思ってんだろうね坂上忍さんにもう一回
戻ってこない
日大問題をやってほしいんだろうね。視聴率取れるよ多分これ。
バイキング復活。
そう復活いいんじゃない、一時的に。
なんか日大とフジテレビ手組んでんのかみたいな。
どうする、急に急にあのハライチの2人がさ日大問題やり始めたらどうする、うん、視聴率とんでもない悪いんでしょ今。
ああよ悪いですか、ポカポカ
めちゃめちゃ悪い。 1. 何パーとかのレベル
だし、なかなか難しいですね、あの昼の時間帯 ね。
笑っていいともを続けた方が正解だったかもしれないね、あの時間帯に本当は ね、
まあ、最初はね面白そうな番組だなと思って見てましたけどね、まあ、なかなか難しいもんです
ね。あれね、ちょっと、ね、瞑想しちゃってるんだよもう。
あそうなんだ、もう僕全然見てないんだ。
すごい瞑想しちゃってる。
ああそう
か、なんかねコーナーが毎週毎週違うの、うん、やってるけど
そっか固定されないのか
そうだからヒットするコーナーが全然見つかんないんだろうね。
もうなんか模索してるのがバレバレって感じなん
で、ね、でゲスト呼んで話聞いて、うん、
はいはい、やってますね、
で、うん、肉切らせて、
はいはいはい、はい、
であとなんかその後のコーナーもバラバラだよね、まあ
肉切らせるまではまあね決まってんだけど、
そうそうそう
切らせてからがちょっとみたいな感じなの ね。あそうか、
うん、はい、ということで、はい、今週どうですか鈴木さん、何かありますか、うん、気になること。
今週はですねちょっと今ハマってる番組がありまして。
おポカポカだ。
ポカポカじゃない、
ポカポカじゃないんだあらら、
そもそもテレビ番組じゃない
どういうこと、どういうこと。
あのネットで配信されてる番組なんですけど、
うん、
まあ、一応このあとテレビ放送もあるみたいなんですけど、
うん、
まあ、一応今はあのネット配信だけでやってる番組で、
はいはい、
あのプロデュース101ジャパンザガールズっていう、これ長ったらしい名前です、う
ん、長ったらしいね
まあ、いわゆるあのオーディション番組の
類で、オーディション、あ、うん、はい
はい、もともと韓国で
売れるの、そんなオーディション番組とかやってなんかあれらしいよ、なんだっけあの、うん、水曜日のダウンタウンで なんか企画でできた都内ボーイショっていうアイドルグループは最終的に今、うん、メンバー一人になったらしいから
まああれはちょっとなんかねもう企画ものの一つだから
もうなんかもう今あれだあの TM レボリューションみたいな状態だよね一人しかいないのにメンバー一人なのに
都内某所
って言ってるの
まああれなんかねそこ作るまでで完成しちゃってるっていう感じはねあったからね、まあ、で今回はちゃんとあの今回はてかこのプロデュース版はちゃんとしてるんで
仕掛け人は誰なの
仕掛け人はもともと韓国の、音楽番組が初のオーディション番組なんです
けど、それを日本に持ち込んだんでしょ
日本に持ち込んできて
でその日本、
まあ、誰か個人かっていう感じじゃないんですけど、うん、
その日本ではこの人が軸要は例えばほらモーニング娘。アサヤンだったらそれこそさ、
うん
ね、ツンクがとか、
うん、あでも、ね、
でモーニング娘。みたいなとか秋元康が、ねまあ、みたいな
そう、 そういうのが、ね、いないんですよこの場合
いないの、
まあ、一応吉本興業がバックにはついてるんですけど
あ、はいはい
まあ、なんだろうプロデューサーがドンっているわけではなくて、うん、むしろプロデューサーはその投票する、まあ、ファンの人たちが一応国民プロデューサーっていう名前になってて、
はいはい、
であのその投票によってファンたちの投票によって最後11人まで絞られるんですけど、
うん
まあ、101っていうのが101なんですけどまあ、101人、はいはい、最初101人いて。
みんなあれやな、この、まだら模様の。
まだら模様
水玉模様という。
101匹のワンちゃんじゃないんで。人間なんで。
そうなの。
101人こういて、まあその子たちからこう選んでいって、最終的には11人で、ガールズグループを作ってデビューしていく
て。なんで日本に持ち込んだ時点でさ、
うん、
108人に変えなかったんだろうね。
なんで108
101ってピンとこないじゃんやっぱり日本
なんで煩悩の数にしようと
するなんか108だとなんかスッて入ってくる感じしない
別に108でもそんなにスッと入ってくるか
ああ入ってこないでね最終的には11人になるの
最終的には11人になって
多い多い多い多いまだもうちょっと絞ってこう
もうちょっと絞ってこうじゃないですよ
11人がいいの
11人がいいらしいです
よ。でも11人だとさ、だってさ、
うん、
あの、あれだよ、例えばほら、仲のいい2人組とかって、なった時に1人、あれじゃん、
うん、?1 人漏れるとか、それ別に。
あぶれちゃうから。
小学校じゃないんだから。そんな小学校みたいなこと
してるわけじゃ
ない。
かわいそうな人が1人増える。
なんで2人ずつで行く前提なんですか？
分かんない。ないの？途中。2人でなんか。
途中2人でとかはないですね。大体全部5、6人のグループごとにこうユニットを組んで。
5、6、あ、それはあるんだ。5、6人とかで分かれることはあるんだ。
一応ありますよ。この前とかだと7人で1グループ作って、
うん、
まあそれぞれ曲を与え、練習、課題曲が与えられて、うん、それをパフォーマンスして、で、それを見た、その現場で見てたファンの人たちが投票をして、どの人が一番演技が良かったかっていうのを投票して、それがそのまま票数になるっていうので、結局そこの票数とかを集めていって、まあランキング形式だって、やっぱりあの昔でいう AKB の総選挙みたいな。
それを何、どこでやってんの？
これがですね、あの、レミノっていう、あの、
レミノ
もう多分、はぁみたいな感じ
だと思う。なんか、あの、要は、なんか、ネットフリックスでやってますとか、Hulu でやってますとか、YouTube でやってるんですとかじゃなくて、どこ？
レミノっていうとこなんですけど、あの、バックがですね、あの、バックというか、スポンサーにですね、あの、ドコモさんがいらっしゃいまして、
うん、
あの、ドコモが昔、DTV って、
はい。
やってたじゃないですか。
はいはいはい、今ないの？ DTV って。
うん、それが名前変わってレミノっていう名前に変わって、そこのレミノで
やってるんです
けど。なんか、す
げえ、口うるさいおばさんが料理作ってそうな感じの名前。
それ平野レミね。フライパン作ったりしないんで大丈夫。こうすりゃいいのよとか、そんなことじゃないんで大丈夫。
違う
の？まあ、最初でこういうプロデュース系の番組、本当に奥さんが大好きで、
うん、
まあ、もともと K-POP 好きっていうのもあるんですけど、うん、 こう見てて、で、まあ他のね、いろいろオーディション番組もあって、まあ僕も、こう、横でね、ずっと見てたりとかしてたんです
けど。ああ、よかった。僕も、応募しようと思ってたって。
応募しようとはしてない。大丈夫。で、まあ今回がや、まあ、それまでのやっぱオーディション番組、韓国初なので、うん、まあ韓国人だったりとか、もちろん、まあ日本人もね、数人とかいたりしましたけど、やっぱ韓国人がメインとかっていう感じで、
うん、
こう、いまいちまあ、あまり感情が入らなかったんですけど、うん、まあ、今回ね、あのジャパンということで、
うん、
ほとんどが日本人ということなんで、
うん、
なんか見てるうちにだんだんこう感情が入ってきまして、
もうファン
なんか気づけば奥さんよりハマっちゃってるっていう感じ。
推しがもういるんだ。
まあ推し、まあなんかね、僕の見方がその推しを決めてとかっていう感じじゃなくて、なんかもう全体的に見ながら、あ、この子はやっぱ人気だねとか。これがもうちょっとこうやったら人気かもね、出るかもねとか、うん、なんかそんな感じの見方してるんで、
はいはい、
やっぱどんどんどんどんこう、まあ、101人から50人になって35人になって20人になってどんどん人数が減っていくので、
うん、
投票数に応じて、
うん、
あ、この子はギリギリのラインだけど今度ので大丈夫かな、受かるかなみたいな感じの見方をしてますね、
はい、うん、全く興味ない。
まあでしょうね、刺さってないなっていう、
うん、全く興味ない。そこにクロちゃんがとか入ったらちょっと見るけど、クロちゃんが最終的には騙されてますみたいな、
一切クロちゃんの要素はないので
出てない。じゃあちょっと興味ないな。引っかかる要素がなかったな。
いや結構面白い、僕も結構面白いなと思って、
ちょっとあんまりそのあれだもん、うん、レミの
うん、
レミのパン、
レミ、ね、レミパンじゃない、それはヒアのレミの作ったフライパンや、
ね、全然それを見てないからね。
まあ、僕もこれでしかレミのは使ってないんで、
うん、じゃない、毎月あれ500円だっけ今。
あれね、無料で見れるんですよ。
無料で見れるの、ま
あ、ものによるとは思うんですけど、このプロデュース101のやつは無料で見れるように配信されるように配信されてるので、毎週欠かさず、まあ、奥さんが見るんで僕も横で見るっていう感じ。
ドキドキですね。
まあ、そんな別にドキドキじゃないんですけど、まあなんでまあちょっとでは、まあ、やっぱりこうやってこう何ですか、グループができるまでこう、まあ、ドキュメンタリーというかね、やっていくんで、やっぱりある程度デビューするときにファンがいる状態でデビューができるんで、まあ結構その後もこう安定して支えてもらえるっていうので、
使い古されたあれだけどね。うん、散々いろんなところでやってるけどね、そんなね。
まあ今最近のね、まあ韓国初のねやり方ではありますけど、
でまだあれなんだ、一組も日本では出てないんだ。
ガールズグループはできてないですね。一応あの男性グループは2組。
もう知ってるアイドルなのかな。
知ってるアイドルなのかな。
言ってごらん。
JO1
と、あ、してる、あ、それが出たとこなんだ、はい、JO1 が。
そうです。
へー、
あと INI の2組がここから出てき
て、へー、 INI もそうなんだ。
INI もそうです、
ね、
で今回それに次ぐ、まあ、日本版の、グループで、まあ、今度は女性版と女性アイドルっていう形で今やってますので、はい、
ちょっとだけ興味湧いた、
ちょっとJO1 でちょっと興味湧いていただいたとか。なんでもうちょっとで多分ファイナルとかになるんですかね、多分。
頑張ってほしいよね。
頑張って。
僕は、
まあまあまあ、デビュー圏内の人も、
ね。じゃあ僕は田中さんを応援します。
田中さん
は、
いますよ、普通に田中さん。
いる
田中さんいますよ、
ね。いる、じゃあ田中さん応援します。
まだ2、3、あ、2人か。残ってますね、田中さんね。
田中さん2人もいんの。
田中さん2人
残ってます。じゃあ僕、右の方の田中さん。
右とか左とかないのよ、別に。
右の田中さんを応援します。
じゃあ右の田中さん
と。彼女はね、声がいい。声の質がいい。
何も見てないくせに。
ピンときた。一発。
ピンときた。
さあ、いうことで。ね、はい、これで皆様にお願いがあります。
お、はいはい、
今週はもう最後お願いで締めたいと思います。
はいはい、
ですね、今ですね、私、ラジオトークというですね、 アプリで毎日のようにライブ配信をしているんですけども、
はいはいはい、
このラジオトークでですね、まあ、去年もですね同じようなことやってたんですけども、ラジオトークで、はい、ラジオトークアワードという企画をやっておりまして、今ラジオトークでいろんな人が配信している中で、
うん、
ね、この何票をいっぱい集めた人が、
はい、
なんかノミネートに入ってたくさん集まった人の中から5人がノミネートされて、はい、その中から最終的には運営さんが気に入った人を選ぶんだけど、
う
ん、
言い方が悪いな言い方が
悪い。でまずその、ね、ノミネート5人に入らないと、まあまあ選んでもらうところまでいかないので、
はいはいはい、
1票でも票が欲しいんです。僕はライブショーというやつを狙ってまして、これも ね、お金かかりません。票入れるのにお金かかりません。ラジオトークというアプリをダウンロードしていただいて、アカウント作っていただいて、
はい、
でそんなに竹内を探していただいて、
はい、
で、でそのライブ配信か、まあ、あと、まあ、収録配信というのもあるんですけど、
はいはい、
そちらの方で、ライブショーっていうギフトを、10コインで、これ10コインはもう、もう毎日1回ログインすればもうもらえますんで、10コイン。
そうですね。はい、はい、
これもう1票ポンって送ってもらって、まあその後ラジオトーク続けてね、本当は聞いてもらいたいの、僕のねライブ毎日夜9時からライブしてますんで、
はいはいはい、
ライブ聞きに来てもらいたいんですけど、はいはい、 それをきっかけにね、まあまあそんな時間はねえよっていう方はもう票だけ入れても削除でもいいですよ最悪ね。
まあまあまあ、
ね、それでもいいんでね、今日皆さん本当に協力してください。
はい、ね、よろしくお願いいたします。
まだね、オレンジ妹さんが票入れてくれてない。
もうだから名指ししないよ。ビクってしちゃうから。そういうこと言わないの。
なんでなんで。
そう、忙しかったりする
んでしょ。あれなんだ、ほらここ最近ずっと毎週お便りくれてしんのすけさん、
はいはい
はアプリダウンロードしてくれて、
はいはい、
僕のライブにちょこちょこと来てて、
は
いはい、あれが嬉しい。
ありがたいですね。
番組聞いていただいたところから、はいはい、このね、そのアプリダウンロードしてライブ、ね、僕のライブ配信も聞きに来てくれるって、もうめちゃめちゃ嬉しい。
そうですね。嬉しいですね。
ただオレンジ妹さんはね、アカウント持ってる。アカウントはあるんだけどね、一回もここ最近来てくんない。
いや忙しいんでしょ、だから。
忙しいの。そうなの。
竹内さんにかまってる暇がない
と思うんだよね。頼りも来ないし。先週来た、先週送ってくれたんだよ、オレンジ妹さん。
あ、メールをね。ね。今週は忙しかったじゃないです
か。忙しいの。
そうなの。ちょっと今週は竹内さんにかまってる暇はない。まあ年末ね、忙しくなってきますからね。しょうがないですよ。
寂しい。寂しいな。
寂しい。拗ねちゃうからね、送ってあげてくださいね、皆さんね。まあちょっとね、送り方分かんなければ、ちょっとライブ配信とかね、顔出していただければ ね、教えてくれるのかな、分かんないですけど。
分かんないことがあったら、もう聞いてください。もう評価、あとは皆さんは、あれです、ご家族ね、友人、もう本当に、誰でもいい、もうなんか、ちょっと、
誰でもいい。
大丈夫、近所のおじさんでも何でもいいんで、ちょっとスマホ貸してっつってダウンロードして、勝手に票入れて削除して返せば OK だから。そういうのやってください。
相当ハードル高くないか、
それ。いや、お願い、もう、本当に頼む、お願いやって、皆さんお願い。
まあ、皆様、ご協力をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いしますね。
はい。
はい、いうことで、わからないことは全部、これ、13日までなんで、票が確か。
ああ、はい、はい、はい。
ちょっとあんまり時間ないんで。
はい。
ね。お願いしますよ。
ですね、あと。はい。うん。よろしくお願いいたします。
お願いしますよ。13日、来週の、水曜日までなんでね。
水曜日ね。
もうすぐに、はい、もう今ダウンロードしてください。
聞いてる最中でね、ダウンロードしていただいてね。はい。
よろしくお願いいたします。ということで。
よろしくお願いいたします。
では、エンディングいきます。
はい。
それでは告知です。
はい、この番組そんなことない人だ、皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com です。X もやっております。こちらは、そんない P、SONNAIP で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。また、そんなことないしょでは、ラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ここで皆様にお知らせでございます。
はいはい、はい。
今、僕らがこれ収録している真っ最中にですね、うん、オレンジ妹さんからお便りをいただきました、ご紹介したいと思います。
あ、はい、お願いします。
竹内さん、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
またまた遅いお便りすいません。分かってるなら1日前に送りなさい。
いやいやいや、送っていただけるだけありがたいですからね。
毎週楽しい配信本当にありがとうございます。いつも楽しい時間に笑いと元気をいただいています。
はい、ありがとうございます、ね。
クリスマスが近くなってきましたね。
うんうんうんうん、
鈴木さんが家でもお店でも飾り付けしないのに驚きました。
うん、ああ、そうですね、その話しましたね。はいはい、はい、
なんてひどい人なんでしょう。
そんなことは書いてない
ですね。鈴木さんはそういうのは嫌いなんでしょうか。
嫌いなんでしょうか。そんなこと書いてないと思うんだけど。
夢のない鈴木さんは、
うん、
私はもう大嫌いです。鈴木さんなんかうんこプリプリです。
一回オレンジ元さん怒っていいですよ、竹内さん。これね、ふざけんなっていうフェイスしてもらっても大丈夫なん
で。驚きました以降は全部嘘です。
まあでしょうね。勝手に改変しても
、ね、まあまあまあ、その他今いろいろ書いてた、はい、ちょっと長くいただいてたんでね、
あの、はい、ありがとうございます。
ちょっと後でね、ちょっと鈴木さんと一緒に読みたいと思います。
はい、
ね、
お願いしていただきます。
です、よかった。でも聞いてくれててよかった。もうなんかマジで聞かない、もう聞いてないのかと思っちゃった。
聞いてないことはないと。
びっくり。
聞いてはくれてるんだけど、ちょっとね、まあメールする時間結構ね、時間かかりますからね、メールするのでもね。うんうん、
よろしくお願いしますね。
しょうがないです
よ。ありがとうございます。ちゃんと届きましたよっていう、
はい、
言葉を伝えてきてよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、いうことでございました。お、はい、今日はね、終わっていきましょう。もうね、
そうですね、はい。
今週は1時間喋っちゃいましたね。
結構喋りましたね。
うん、ということで、さあ、今週ね、お便りいただいた、まあ、オレンジ妹さん含む、
はい、
たくさんの方本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと今週お便り忘れちゃったよっていう方ね、あと、送る気がもともとないよっていう方ね、来週はお便りください。お願いします。
よろしくお願いいたします、ね。
そして、しつこいようではございますが、ラジオトークよかったらダウンロードしてください。
はい、
カタカナでラジオトークで検索すれば出てくると思いますんで、無料で楽しめますんでね。よろしくお願いしますね。
よろしくお願いいたします。
ということで、お送りいたしましたのは竹内と、は
い、鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。イカ親父やってきました。イカ親父。